唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、主の家族である教会を絶えることのない恵みのうちにお守りください。どうか主の守りによってすべての災いを免れ、良い行いをもって熱心に主に仕え、皆の栄光を表すことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの規定に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり36ページ、教会記念日の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。教会の頭なる主イエス・キリストの父、すべてのものを作り、支配し、導いておられる全能の神様。教会記念日にあたり、あなたがこの小さい群れのためにしてくださった大いなる御業を感謝いたします。困難の中で示されたあなたの御業を見せていただいて、我が教会は真実にあなたを信じて従う群れとなりました。そのような教会の歴史の中を歩みながら、私たちはなおもしばしばあなたをないがしろにして、目に見えるものだけで全てを判断し、あなたを信じて大胆に一歩を踏み出すことをしませんでした。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって品川教会を新しくし、あなたの御心の実現のために用いられることを願い、皆の栄光を表す群れとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第76編、お手元の泉のほとりの中面左側をご覧ください。詩編第76編。神はユダに御自らを示され、神の幕屋はサレムにあり、そこにおいて神は弓と火の矢を砕き、あなたが餌食の山々から、勇敢な者も狂気のうちに眠り、ヤコブの神よ、あなたが叱咤されると、 あなたこそ恐るべき方。あなたは天から裁きを告知し、神は裁きを行うために立ち上がり、怒りたける者もあなたを認める。あなたたちの神、主に誓いを立て、それを果たせ。地の王たち裁かれる、地の立たれるであろう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
より82ページ、日本キリスト合同教会信仰告白を唱え、共に信仰を告白します。私たちはこのように信じて告白いたします。旧新約聖書は神の霊感を受けて書かれ、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会が根拠とすべき唯一の聖典です。聖書は聖霊によって神について、救いについて、完全な知識を私たちに与える神の言葉であり、信仰と生活との誤りのない規範であります。主イエス・キリストによって啓示され、聖書に明かしされている唯一の神は、父、子、聖霊である三位一体の神であられます。御子は、私たち罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびご自身を完全な生贄として神に捧げ、私たちの贖いを成就し、復活して永遠の命の保証を与え、今もなお私たちのために取りなしておられます。神は恵みにより私たちを選び、ただキリストを信じる信仰によって私たちの罪を許して義となさいます。この変わらない恵みのうちに、聖霊は私たちを清めて義の実を結ばせ、その御業を成就なさいます。教会は主キリストの体であり、 恵みによって召された者の集いであります。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、洗礼と聖餐との聖霊典を行い、霊的に成長し、愛の技に励みながら主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白いたします。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られ、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、最も幸いな人はあなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住む人。その人はあなたの家の豊かさに満たされ、あなたは楽しみの流れで潤してくださいます。あなたの家を思う熱心が私たちを捉え、あなたの家にある確かな証に立ち、その幸いを生きるものとしてください。今日も血の御子のようにあなたを慕い求める者たちに霊の糧を豊かにお与えください。知らず気づかず罪があるなら気づかせてください。あなたに立ち返る者たちに清い心を与え、平安のうちに生かしてくださいますように。神様、今年も教会記念日を迎え感謝をいたします。90年の歴史、この御殿山の地での80年間の歩みを感謝いたします。私たちの多くがまだ生まれてもない時に、あなたのご計画の中にあったこと、また時にかなっての導きがあり、今私たちが出会いここに集まっていることも偶然ではないことを思いますと、私たちの目には不思議でしかありません。あなたが私たちをこの世から召してくださったのは、主イエスを通して教会を聖なる国民、祭司の国とされるためです。私たちがあなたの良い技に生かされるためです。あらゆる争い、偽り、また人を惑わす言葉が多い中で、私たちは聖書を土台に、人たちの上にしっかり立ち、世を分別し、時代を分別し、何よりも自分自身を分別していきたいと願います。主の十字架は私たちへの混じり気のない命の言葉です。それを受け成長し、主が来られる時、一人一人あなたに会って火の落ちどころのないものとしてくださいますように。そして主イエスの福音を次の世代にも受け継がせることができますように、知恵と力とをお与えください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、 共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。申命記第26章1節から11節です。旧約聖書の320ページです。申命記第26章1節、あなたの神主が修行の土地として得させるために与えられる土地にあなたが入り、そこに住むときには、あなたの神主が与えられる土地から取れるあらゆる地の実りの初物を取ってカゴに入れ、あなたの神主がその名を置くために選ばれる場所に行きなさい。あなたはその時任についている祭司のもとに行き、今日私はあなたの神主の御前に報告いたします。私は主が私たちに与えると先祖たちに誓われた土地に入りましたと言いなさい。祭司はあなたの手から籠を受け取って、あなたの神主の祭壇の前に備える。あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。私の先祖は滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。エジプト人はこの私たちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。私たちが先祖の神主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみと労苦と虐げをご覧になり、力ある御手と御腕を伸ばし、大いなる恐るべきことと印と奇跡をもって私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて血と蜜の流れるこの土地を与えられました。私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。あなたはそれからあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前にひれ伏し、あなたの神主があなたとあなたの家族に与えられたすべての賜物をレビ人およびあなたの中に住んでいる寄留者と共に喜び祝いなさい。
Thank you. 今日はキリスト品川教会の教会記念日です。私たちの教会では毎年11月の第3日曜日を教会記念日として祝ってきました。この礼拝の後で本当にしばらくぶりのことですが、記念の写真を撮ろうということになっています。そういう写真がこれまでも何回か撮られておりまして、昔の写真を見ますと懐かしい顔がいくつも写っています。もう亡くなられた方もおられますが、今は立派な大人である人がまだ子供の姿で写っていて微笑ましく思えることも少なくありません。ですから今日初めてこの教会に来られたという方もどうぞこの写真にお入りいただきたいと思います。教会記念日というのですから教会を記念するわけです。どの教会かといえば私たちキリスト品川教会です。キリスト品川教会を記念するのですが、その時に忘れてならないことは、これは言うまでもないことですが、私たちも世界に数多くある教会の一つだということです。先週の月曜日に東京説教塾の学び会が大田教会で行われまして、そこで東京神学大学の本庄浩太先生をお迎えして使徒信条の学びをいたしました。使徒信条は私たちの教会でも毎週の礼拝で唱和していますから皆さんご存知と思います。その学びをしながら議論になりましたことの一つは、使徒信条の中で聖なる行動の教会を信じると告白をしていることです。一体教会を信じるとはどういうことかということが議論になりました。聖なる行動の教会を信じると言いますが、それはどこか他によそにある立派な教会のことを指しているのではありません。この地上の教会のことです。そして私たちもその聖なる行動の教会の一つなのです。教会というのは私たちのような人間の集まりでありますから問題が絶えません。これは教会の中で生活をしている人なら誰でも知っていることです。しかしながら使徒信条ではその教会を聖なる教会と呼んでそれを信じると告白をしているのです。これは使徒信条が生まれた当時の昔の教会が立派だったからということではありません。教会の現実というのは今も昔も変わらないのです。新約聖書にはパウロやペトロやあるいはヤコブというような初代教会の指導者たちが教会に宛てて書いた手紙がいくつも収められていますが、それを読みますとありとあらゆる問題がすでに当時の教会の中にあったということがよくわかります。今でも私たちは教会が抱え込んでいる問題で悩まされたり苦労させられるのですが、そういう問題はそのほとんどがすでに聖書の中に書いてあるのです。教会というのはいつの時代でも同じような問題に悩まされてきたんだということがよくわかります。しかしながら指導者たちはそのように問題の多い教会を神の教会と呼んでいる。そしてそこに生きる一人一人を聖なる者たちと呼んでいるのです。私たちの教会もその聖なる神の教会の一つです。イエス・キリストを信じてここに集まっている一人一人は聖なる者たちです。そう言われるのはそれが事実だからです。事実、私たちの教会は聖なる神の教会です。そして私たちは神様の御心によってこの教会に招かれ、この地上に生きるキリストの体である教会を形作るものとされている聖なる者たちなのです。もちろんそのことは今の私たちがそのままでよいということではない。むしろ聖なる神の教会であり聖なる者たちであるからこそ それにふさわしいあり方を身につけるということが求められるのです。先週の日曜日、この礼拝堂で子どもたちの礼拝をいたしましたが、その礼拝は成長感謝礼拝でした。子どもたちの成長を神様に感謝する礼拝です。一人一人、子どもたちが心も体も神様に成長させていただいている、そのことを一緒に神様に感謝をいたしました。で、その時に読まれた聖書は、エフェソの信徒への手紙の第4章12節から16節までのところです。成長について書いてあるところです。で、その説教の準備をするために改めてその箇所を何度も読み直して気づかされたことがあります。それは、そこで成長と言われているのは教会の成長のことだということです。もちろん子どもたちの成長もありますし、大人である個人の成長もあるのですが、聖書が問題にしているのは教会の成長なんです。で、教会が信仰において成長するということです。で、そういう場合に、私それまでなんとなく、要するに一人一人が聖なるものと呼ばれるにふさわしい立派な信仰者になればよいのではないかと、そう考えてきたんですが、今回その箇所を改めて読んでみて、どうもそれは少し違うのではないかということを感じさせられました。もちろん一人一人が立派な信仰者になるということは大事なことですが、しかしそれだけではないのではないだろうか。この教会もそうですけれど、教会にはいろんな人がいる。年齢も違いますし、育った環境も違います。成熟した信仰を持っている方もおられるし、まだそう慣れていない人もいます。そういう人たちがお互いを配慮する交わりの中で生かされて、それぞれにキリストの体の手となり足となる、足りないところは補い合いながら、一人一人が愛によって結び合わされて一つの体を作り上げる。それが聖書が私たちに教えている成長した教会の姿ではないかと思うのです。よく野球とかサッカーとかのスポーツの試合で、技術の優れたスター選手を集めて戦うチームがある、そういうチームがあるので、一方でそういうスターのような選手はいないけれども、連携プレーで勝ち抜いていくチームというのがあります。教会の働きも連携プレーではないでしょうか。そこに教会の交わりの意義というものがあるのではないかと思うのです。その点において私たちもまさに教会として成長することを神様から望まれているというふうに私は思うのです。で、使徒信条というのは世界中の教会で共通なものです。ですから今までお話ししてきたことは、どの教会にも当てはまることですね。当然私たちの教会にもそれは当てはまるのです。しかしその一方で、教会にはその教会独自のものというものがあります。今日お祝いをしている教会記念日というのは、教会の歴史的な出来事を記念する日です。そして歴史というのは、その教会に固有のものです。どの教会でも自分たちの教会に固有の歴史を持っています。それは言葉を変えて言いますと、私たちの教会がキリスト品川教会だということです。キリストの教会でありますが、同時にキリスト品川教会です。品川という字が入っている。品川は私たちが今いる町の名前です。私たちの教会はどこか他にあるんじゃない。この品川の地に建てられている教会です。その私たちの教会から品川を取り除いて、ただのキリスト教会にするわけにはいかない。これはどの教会でも同じです。その教会に固有の歴史や伝統を持っています。そういうものを全部取り去って、みんな同じキリスト教会にするわけにはいかない。 もちろん教会の歩みというのは時代とともに変わりますし、伝統というものもそれをその都度検討を加えられて変わっていくでしょうし、そうでなければならない。しかしながら、どのようなものであれ、その教会独自のものというのは重んじられなければなりません。キリスト品川教会から品川を取り去ってはならない。それはここにいる私たちからそれぞれの国籍を奪い取ってただの人間にしてしまうというのと同じことです。私たちみんな生まれ育った国があります。自分の属する民族がありますし、自分を育ててくれた伝統や文化があります。で、そういうものはもうすでに私たちの一部になっている。で、そういうものを天に国籍を持つものだからという理由で全部取り去って、そして軽んじてしまう、ただの人間にしてしまうということは許されないと思います。ヨハネの黙示録第21章には、世の終わりに現れる新しいエルサレムにおいて諸国の民がその栄光と誉れを携えてくると書いてあります。みんな天に国籍を持つものですが、しかしこの地上で身につけた固有の伝統や文化が新しいエルサレムの中で生かされるのです。神の国はそういう懐の深さを持っていると私は思います。そこで今日私が皆さんにお話をしたいのは、キリスト品川教会のことです。品川教会がどのようにして品川教会になったかということです。私たちの教会にどのような歴史があるのか、私たちの先輩たちはそこで何を学んできたのか、私たちの信仰の土台に何があるのか、そのことです。で、皆さんの中にはこういう話を初めて聞くという方もおられると思いますし、聞いたことはあるけれども詳しくは知らないという方もおられると思いますので、今日は少し丁寧に話をしたいと思います。私たちの教会は佐伯健という牧師が五反田で礼拝を始めた頃からことからその歩みが始まりました。1935年4月25日のことです。ですから今年はちょうど教会創立90周年にあたります。で、佐伯牧師という方はそれ以前に新潟で伝道をしていたのですが、伝道するなら日本の中心で伝道しなければならない、まあ、そういう志を与えられて、家族と共に上京して五反田の池田山というところに家を借りて伝道を始めました。今 NTT 関東病院があるあの辺りです。で、この牧師の志に共感して新潟から移ってきた人たちもいて、まあ、そういう人たちを中心に礼拝を始めたわけです。まあ、このことは私本当に心を動かされるので、牧師が伝道するために教会行くっていうと、自分たちも一緒に行きますと言って職業を捨てて家族と一緒に東京に移り住んだ人たちが何人もいる。で、そういう人たちが中心になって礼拝を始めました。それがしばらくして日本キリスト教会五反田教会となったのですが、まもなく戦争が始まって、1945年5月のアメリカ軍の空襲によって全て焼けてしまいまして、礼拝を続けることができなくなりました。本当に残念なことですが、この当時の記録は何もないんです。佐伯牧師がどういう説教をしたのかということも全く分かりません。本当に残念です。で、教会員はバラバラになって離散をしてしまいまして、佐伯牧師も一時新潟に帰っていたのですが、数ヶ月経って戦争が終わると再び上京して、今度はこの礼拝堂が建っているこの品川の地で伝道を始めました。で、当時この場所は原国蔵さんという方の歴史があったと、屋敷があったと言われておりますが、そこにアメリカ軍が駐留をしておりまして、そのアメリカ軍の行為で中にあった座禅堂を礼拝堂として使わせてもらっていたのです。座禅堂というのは 人が座禅を組むところですね。そんなものが個人の家にあるというのは不思議な感じがしますが、それだけ歴史のある建物だったということだろうと思います。そうやって座禅堂で礼拝を始めたわけですが、記録を見ますと驚くべきことに、この時すでに教会学校とか聖歌隊とか礼拝部伝道部という部が組織されていたと、そう書いてある。少し前まで私たちの教会には5つの部があって活動していたんですが、その原型がすでにこの当時からできていたということです。私たちの教会の特色は、信徒が奉仕をして教会を支えるということです。それも一部の信徒が支えればよいというのではない、全員が何かの形で教会を支える技に加わるということが、初めから私たちの教会の在り方となっていました。しばらく前にこの教会では会議制や合議制というものが重んじられてきたということが議論されたと聞いておりますが、それはこの教会の始まりの時からそうなっていたのです。で、そういう形で教会の働きが整備されていくわけですが、まもなくアメリカ軍が駐留を置いてここから出ていくことになる。で、その行為でここを使わせていただいていた教会は決断を迫られた。ここを立ち退くのか、よそ行くのか、あるいはここを買い取るのかという、そういう決断です。そして教会はこの土地を買い取るという決断をしたのです。品川にとどまると、そういう決断をいたしました。今私たちの教会の建っている施設が建っているこの土地は600坪あります。この土地、この場所で600坪というのはかなり広いと思いますが、しかしその時佐伯牧師が考えたのは2000坪買い取ろうということだったと聞いています。佐伯牧師という方がどれほどスケールが大きい方だったかということがよくわかります。しかしさすがにそれは大きすぎる。それで今より少し広い660坪を買い取るということで収まったということです。それにしても大変な買い物です。第一、そのお金がない。持ち主との話し合いでは1坪3ドルで売買をするということだったようです。3ドルと言いますと今ですと450、60円でしょうか。でもその当時1ドル360円でした。ですから3ドルは1坪1080円になります。今の1080円は大した金額じゃありませんが、その当時の1080円は大金ですね。ですからその当時の教会の中にはそんなお金はとっても用意できないから、誰かお金持ちがポンとお金を出してくれないかと、そう思っていた人たちもいたと聞いています。そうでもなければ到底無理だと、そう考えた。しかし皆さんご存知と思いますが、初めから自分たちでやろうと思わないで他人を当てにしているもののためにお金を出す人なんていません。自分たちで一生懸命やろうとするから周りにいる人たちが協力してくれるわけです。ですからどうしたって自分たちでやらなければならない。それでいろいろ考えて、その果てに考えついたのがバザーをするという方法だったというわけです。で、コロナの問題が起こるまで私たちの教会は毎年バザーを行っておりました。この地域でよく知られたお祭りの一つとして、毎年3000人を超える人たちが集まったのですが、残念ながらコロナ以後それができなくなってしまいました。繰り返しやっていればやり方も上達してきますし、検品してくださる方もお客として来てくださる方も多くなりますが、初めてそれをやろうとする人たちにとっては大変なことです。バザーのノウハウなど何もありません。どこから検品集めればよいのかもわからない。どのぐらいお客が来てくださるのかもわからない。 何にもわからない、そういう状態で、しかし当時の教会員たちは、自分たちの教会は自分たちの手でというスローガンを掲げてバザーの準備をしたのです。この自分たちの教会は自分たちの手でというのは本当に素晴らしいスローガンだと私は思います。この教会の基本的な在り方を言い表しています。で、そういう中で教会員が自分の家から食べ物や調味料を持ち寄ってお店をすることを考えました。当時は物の少ない時代でしたから、お米や調味料などお店に行けば自由に手に入るという時代ではありません。それぞれの家庭に割り当てられて、それ以上は手に入らない。ですからバザーで食べ物のお店をやろうとすれば、自分たちが食べる分を持ち寄ってやらなければなりません。だからみんなそうしたんだと言うんです。そしてそういう教会を助けてくれる人たちがいて、特にアメリカ軍の関係者が衣類をたくさん献品してくださって、それでようやくバザーができるようになったのです。そのようにして第1回のバザーを1949年7月に行った。その時の収益は30万円だったといいます。その当時の30万円はこの教会の土地を半分買えるお金です。今だったら何億円になるんでしょうか。でもそれでも足りない、半分しか買えません。それでその年の11月に2回目を行うことにしたわけです。しかしこの時は天候が悪かった。バザーの前ずっと雨が降り続きました。で、当時は礼拝堂以外に建物が何にもない状態でしたから、雨が降るとバザーができない。さらに最初のバザーは7月で、学生さんたちが休みだった。でも11月だと休みではない。そしてさらに最初のバザーが大変だったので、教会を出て行ってしまう人たちもいた。ですから1回目よりもずっと少ない人数で、まあ、バザーをしなければならないということになったわけです。で、それだけでも大変なところなのに雨が降り続いた。で、そういう状態で準備をしながらバザーの当日を迎えたわけです。1949年11月26日の土曜日、朝になっても雨が止まない。実際にその場にいた人の話では土砂降りだったと言います、ね、で、土砂降りの中でともかくバザーを始める準備を始めた。ところがバザーが始まる時間になると、それまで降り続いて雨が上がったのです。それでみんな一斉にお店を出す準備をして、テーブルを出して品物を並べてバザーを始めました。開店前からお客さんたちが傘を差して礼拝堂の前に行列を作っていたと言います。当時は物が少ないので、何か良いものがあると聞けば誰でも買いに来る。そういう形で土砂降りの中、傘を差して並んでいた人たちがいたというのです。で、そういう人たちも傘を畳んでバザーを楽しむことができました。そうやってその日とその翌日の2日間にわたってバザーを行いました。2日目は日曜日でしたから、朝早く教会学校の子どもたちと一緒に礼拝をして、そしてその礼拝が終わってバザーをした。そしてその2日間雨は降らなかったのです。でもその日の午後に全てを終えて後片付けをしている最中に、またざーっと雨が降ってきた。そしてその雨はそれから数日間降り続いたと、そういうのです。この時にも30万円の収益がありました。1回目と2回目を合わせて、この土地を買うお金ができた。でもその時の教会にとってはもっと大事なことがありました。もちろんお金ができたことも大切です。それも恵みですが、でももっと大きなことを その時私たちの教会は体験したんだ。それは品川教会は神様の教会なんだということです。バザーの間2日間だけ雨が止みました。それは単にたまたまその時だけ雨が上がったということではないんだ。神様が私たちの教会のために雨を止めてくださったんです。そのようにして神様が私たちに、私がここにいるんだということを語ってくださったんです。土地も建物も何にもない教会が、とにかく自分たちの手で土地を手に入れて礼拝を建てようと願い、力を尽くしながら、でも雨が止まない、バザーができない、そういうところに追い詰められた時に神様がご自分の力を示してくださった。そして雨を止めて道を開いてくださった。私たちの教会はそう信じたんです。佐伯牧師は次の日曜日の礼拝説教で、自分たちが経験したことは出エジプトの出来事だと語りました。神様が海を分けてエジプトで奴隷だったイスラエルを救い出してくださったように、二日間だけ雨を止めて、不安や恐れや不平不満の奴隷だった私たちをそこから救い出してくださったと、そう語ったんです。そのようにして品川教会は神様の教会だ、私の教会だということを神様が教えてくださった。その時私たち品川教会は真実の意味で神様を信じる、信仰に生きる神の教会になったのです。だから私たちはその出来事を教会記念日として祝っているのです。先ほど旧約聖書の申命記第26章の1節から11節までを読んでいただきました。ここにはイスラエルの人たちが新しい収穫を与えられたときにどういう礼拝をするかということが書かれています。中に自分たちの先祖の話や出エジプトの話が出てきます。そういう歴史を経て自分たちの今があるということを忘れないように、毎年収穫の祝いをするためにこういう礼拝をするんですが、しかしここで礼拝している人たちにとって出エジプトの出来事ははるか昔のことです。でもそこで人が何と言うかというと、エジプト人はこの私たちを虐げ苦しめ重労働を課しました。私たちが先祖の神主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみをご覧になり、そして私たちをエジプトから導き出された、そういうんです。私たちという言葉が続いています。この人にとって出エジプトは自分たちとは何の関係もない知らない人が経験したことじゃありません。私たちの経験です。私たちが受けた恵みなんです。ここに神の民とはどういうものかが示されています。そしてこのことは私たちの教会にとっても本当に大切です。今日ここにいる私たちは佐伯牧師が教会を始めた時を知りません。第二回のバザーを体験したという人ももういなくなりました。先ほど私はこのバザーの話をまるで見ていたみたいに話しましたが、見てはおりません。聞いただけです。でも今日の聖書ではエジプトで苦労したのは私たちだと言ってる。あの恵みを体験したのは私たちだと言ってるんです。なぜか、あの出来事を起こしてくださった神様が今のこの私の神様だからです。第2回のバザーのあの恵みを味わわせてくださった神様は今私たちの神様です。だから私たちはあの出来事を体験してはいないけれども、でも教会として私たちもまたあの出来事を、あの恵みを体験したのだと言い得るし、そう言いなさいと聖書は私たちに教えているのです。 これから私たちの教会をどれだけ困難な状況が待ち受けているのか分かりません。いや、今まさに困難な状況のただ中に置かれていると、まあ、そういうことも言いうる。昔の先輩たちが追い詰められて考えに考えた末にバザーをするというアイデアを与えられたように、私たちも今の困難な状況を乗り越えるために知恵を集める必要があるかもしれません。そこでもう一度、私たちの教会は私たちの手でという思いを新たにしなければならないのかもしれない。でも最終的な希望は私たちがどれだけうまくやれるかということにあるのではありません。神様がこの品川の地にこの教会を建ててくださった、この品川の地でここに住む人々にご自分の皆を伝えるように、キリストの福音を伝えるようにここに教会を建ててくださった、土地を与え建物を与えて礼拝ができるようにしてくださった、神様がそうしてくださった、そのことの中に希望がある、そのことの中にだけ私たちの希望があるんです。私たちの中にはいろいろ違った考えがあると思います。今の事態に対するものの見方も違うかもしれない。でも考え方が近い、物事の受け取り方が違っていても、私たちの希望はこの教会をここに建ててくださった神様の中にあるという信仰においては一つでなければなりません。そしてそこにおいて一つであれば一緒にやっていくことができます。そのことを私たちは今日この教会記念日の日に心に深く覚えておきたいのです。はじめにこの礼拝が終わった後で全員で写真を撮るという報告をいたしました。どうぞ皆さんその写真に加わってください。キリスト品川教会の写真です。この地に神様が建ててくださった品川教会に招かれた者たちの写真です。その神様にのみ希望があることを知っている者たちの写真です。一緒に写真に収まりながら自分たちがそのようなものであることを改めて心に刻みたいと思うのです。お祈りをいたします。この地に教会を建てることを決心なさり、伝道者を召し出し協力する人たちを集め礼拝を始めさせてくださった私たちの天の父なる神様、あなたがこの教会の歴史の中で表してくださった御手の働きを心から感謝いたします。第2回バザーの出来事を通してあなたが私たちの神でいますこと、この教会が神の教会であることを、教会の実情がどのようなものであれあなたは明らかにしてくださいました。それを示されて私たちの先輩たちは奴隷から解放されたと聞いています。私たちも同じようにこのあなたの御手の技によっていろいろなものの奴隷から解放されることを信じます。神様、あなたがこの教会をここに建て私たちを召してくださったことを心から感謝いたします。どうぞあなたをこの地において私の神、私たちの神として告白し感謝喜びし続けるものでありますように、この教会をこれからも憐れみ導いてください。一人一人がこの中で生かされ共に手を携えてキリストの体である教会を形成するものとしてこれからも成長していくことができますように交わりを育ててください。私たちの中にどうぞその愛を育ててください。そのようにしてあなたのご栄光を表すものとしてください。心からお祈りをいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子に模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であり、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それで今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。
声でください。コロナ禍の時にお友達から聖書をいただいて、聖書を読んでこられたそうです。教会での礼拝は今日初めて、ちょっと緊張なさっているようです。はい、
よく聞いてくださいました。皆様ぜひ続けておいてください。それでは報告をいたします。今日は教会記念日です。礼拝後には先ほども説教にありましたように集合写真を撮る予定です。帯同されましたらお帰りにならず教会の外階段にお集まりください。そして階段ですので階段にはご注意をお願いいたします。その後ホールで交わりの会がありますのでホールにお集まりください。そして すでに全体メールにお知らせしました通り、敬愛する小林千世子姉妹が11月14日金曜日正午過ぎに息を引き取られ、地上での歩みを終えられました。今週の20日の木曜日に千葉県の柏市で出棺が行われ、お葬式の日程についてはこれからご遺族と話し合い決まる予定です。お祈りください。そして今日は定例の役員会があります。役員の方は可難ルームにお集まりください。以上報告を終わります。平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。